改めましてこんばんは。今日から4週にわたりまして、秋の歓迎礼拝を行います。今日キリスト教の礼拝初めてという方もこの中におられるかもしれません。心から歓迎いたします。今日の第1週と第3週は講座教会の牧師の私がお話しするんですけれども、第2週それから第4週は11礼拝をですね、外部から先生をお招きして礼拝を持ちます。第4週は元江先生がお話をしてくださることになっています。幽霊拝はですね、さて、こんな話がありました。昔ある国の王様がですね、人間の言葉って一体どこから来るんだろうか、赤ん坊が生まれた時に言葉を持って生まれてくるんじゃないか、そういうふうに考えました。そしてですね、そのことを突き止めようと生まれたばかしの赤ちゃんにですね、ミルクをあげるんですけども、一言も言葉を語りかけずに育てようとしたわけですね。ミルクをあげれば、体は元気ですけれども、ところがその赤ちゃんはだんだん弱ってきて、そして死んでしまったというんです。人は言葉を持って生まれてくるんじゃないかっていう、そんなことを突き止めようと、そんなことをしてしまったわけですけれども、皆さん人に無視されたっていう経験はないでしょうか。ある意味でこの赤ちゃんはですね、ずっとそういうことを経験してきたんだと思うんですね。人に無視された経験、私はありますね。大変傷つきます。ツンツンしている人がいますね。そんな人を見ますと、あれ、何か悪いことをしたのだろうか、何か変なことを言っちゃったかな、考えてしまうことがあります。人に無視される、これはとっても傷つくことですね。ですから私たち決してそういうことをしちゃいけないと思うんです。で、この赤ちゃんは、ある意味でですね、そういうふうに王様は思わなかったんでしょうけれども、この無視され続けてきた、ネグレクトされ続けてきたわけですね。そして傷ついて、そして死んでいってしまいました。先月は何件も親が我が子を殺してしまうという、本当に、そうした事件が起きましたね。で、私はそうした事件をですね、新聞で読んだりなんかしながら、これは人事じゃないなって思わされたんですね。自分の中にもそうしたものがあるんじゃないだろうか。積極的に子供を傷つけることをしなかったとしても、消極的にですね、子供を痛めつけてしまうことがあるんじゃないだろうかというふうに思いました。一生懸命、言葉としては言わないんですけれども、でも視線で態度で子供たちを無視するということが今まであったかもしれない。聖書によりますと、私たちは神様の形に似せて作られた、心を持つ存在として生かされているというふうに教えています。そして私たちは互いに語り合ったり、あるいは語りかけられたり、またその語りかけに自分の全存在を持って応答していくときに、本当に自分らしく、人間らしく生きていくことができるんだと教えていると思うんですね。で、もともとそのようなものとして生かされている。そして何よりもですね、そうした人間同士のこの語り合いというのも大切なんですけども、神の形に作られた人間にとってもっと大切、もう一つ大切なことは、この神様からの語りかけを実は人間が必要としているんだということです。新約聖書に有名なイエス様の言葉があるんですけども、今日初めての皆さんも、もしかしたらどこかで聞き覚えのある聖書の言葉かもしれません。今日の説教のこのアウトラインに印刷していただいたんですが、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるっていう言葉であります。ミルクだけでは生きられません。私たち食べるものがあったとしてもですね、それで大丈夫かっていうと、そうじゃないわけですね。お母さんや、またお父さんや、また家族の人たちの語りかけが子供を育てていくし、また私たち互いの心の触れ合いがですね、私たちを支えていくわけであります。 で、今ご紹介したこのイエス様の言葉、人はパンだけで生きるのではなくて神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる、この言葉はそうした私たちにはもう一つの言葉、もう一つの言葉、神の口から出る一つ一つの言葉による語りかけがあって初めて人間らしく生きることができる。聖書はそういうふうに、イエス様はそういうふうに教えてるんですね。まあ、そのことを私たちが意識してるしてないは置いときまして、聖書はそういうふうに私たちにそれが必要なんだと教えているんです。さて、そうしたことを踏まえまして、先ほどご一緒に読みました創世記の3章の言葉に今日は耳を傾けていきたいと思います。この聖書の箇所を見ますと、人間がですね、神様の言葉を置いといて蛇の言葉に耳を傾けてから、ちょっとこう様子がおかしくなったということが出てきます。人からの語りかけもいろんな語りかけがあります。その人を励まし支える言葉もありますけれども、私たちの心を本当に萎えさせ、また腐らせる言葉もありますね。まあ、ちょっと心を静かにして、そうした言葉、この振り返るとですね、あの時のあの人のあの言葉は本当ぐさっときたな、あれによってかなりダメージ受けたな、そうした言葉がですね、いくつかあると思うんですね。あるいは親との関係の中で、私もそういう言葉がいくつかあります。残念ですけど、いや私ばかりが被害者ではなくて、私の方から相手を深く傷つけてしまったり、また結果的にですね、相手を深く傷つけてしまったことがあると思うんですね。意識してか無意識のうちか、それは別にしまして、相手に道を誤らせるような言葉を過去を語ってしまったっていうことがあるかもしれない。実はこの時の蛇の語りかけはまさにそうしたものだったんですね。今日の5節の言葉を見ますと、ここで蛇はこんなことを言っています。それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者となることを神はご存知なのだってこう言ったんですね。蛇の言いたいこと、蛇の誘惑の中心って何でしょうか。それは人間が神になれるっていうことですね。人間が神になれる。聖書を見ますと、人間は神になるように作られたんじゃなくて、人間は人間として生きるときに本当に人間として幸せなものとして生きることができると、そういうものとして作られました。神様は A さんを A さんとしてお作りになりました。 A さんがもう年中 B さんを見てですね、いいないいないいな、 B さんのようになりたいなと思ってずっと過ごすことを神様は願っておられないわけですね。 A さんは A さんとして本当に喜んで生きることを神様は願っておられるわけです。もし B さんのようになろうとすると、必ずそこには背伸びが必要だったり、あるいは、自分でないものを演じるわけですから、大変不自然であり無理があります。聖書はもともと A さんとして作られた、人間として作られた、ところがそうした自然の生き方から外れてですね、的外れの生き方をするときに、それを罪って呼ぶわけですね。ハマルティアっていうギリシャ語ですけれども、的を外す、方向を誤るっていう意味がハマルティアっていう言葉の意味です。人間が神になる、神のようになる、まさに誤った方向に蛇は人間を誘惑したわけであります。で、この時人間はですね、その蛇の言葉に耳を傾けてしまって、そしてそれに従った結果、何が起こったでしょうか。まあ、罪が人間の中に入ってきたと聖書は言うんですけども、その結果どうなったかというとですね、身を隠すものになったっていうことがここに出てきます。身を隠すものになった。本来の姿から離れてしまった人間は、お互いを見るときに恥ずかしさを覚えるようになったっていうんですね。 神様を恐れて身を隠した。このことは私たちにいろんなことを考えさせると思うんですね。神様から離れた人間は、もっと別の言い方をするならば、神様がおられるのに神様を意識しないで生きているときに、私たちはどうなるかというと、私たちは自分に自信が持てなくなります。自分を恥ずかしい、自信がなくなるわけであります。ですから、どうしたでしょうか。今日の聖書の箇所を見ますと、自分に自信が持てずに自分を見ても恥ずかしいもんですから、他の人も私を見たらきっとバカにするに違いないと思って、イチジクの葉っぱでですね、自らを隠して見栄えよくしたというふうに出てくるんです。ある人が言いました。私たちの体には、私たちの心には、たくさんのイチジクの葉っぱが至るところに貼られてるんじゃないだろうか。例えば自分の経歴にコンプレックスを持つ人は、昔政治家で言いましたけれども、その経歴を偽ったりするわけですね。そこにイチジクの葉っぱを貼るわけであります。ある人は価値あるものを実際に身につけることを通して、自分の中に自分の価値を確認しようとします。またある人は、誰か有名な人、有能な人と一緒にいることで、何か自分も価値あるものであるかのように、そのことを確認したいと思うわけであります。そうした私たちの行動の裏を返すとですね、心の深いところである種の無価値感を感じているからではないでしょうか。で、その原因は何か。それは作り主なる神様から離れてしまったからだっていうのが聖書の答えなんですね。今日の聖書の箇所をもう一度見ていきたいと思うんですけども、神様を裏切った人間は神様の御籠を避けて木の間の間に身を隠しました。今まで本当に大切に思っていたお方を裏切ったゆえに、そのお方を真正面から見ることができない、そのお方を恐れるようになりました。そして本当に不思議なことですけれども、神様を恐れ、神様の目を避けるようになった人間はですね、今度人の目を恐れるようになりました。今まで本当にもう生まれた姿でですね、のびのびやってたんですけども、神様との関係が切れた途端にですね、ありのままを見せ合うことが恥ずかしい。一番親しくあるはずの関係の中で、このイチジクの葉っぱで見栄えよくしてですね、偽りの自分を、背伸びした自分を見せるようになったわけであります。さて、そうした中で神様が、お前は一体どうしたんだ、そうした語りかけの中でですね、このアダムが、エヴァが答えていくのが、この11節あるいは10節以下から出てくるんですけども、こうした中でですね、何が起こったかというと、心の中に恐れを抱いている人間が自分を守るために一生懸命になっている様子がここに出てきます。で、その一つが責任逃れっていうことでありました。神様が、アダムに対してですね、なぜ取って食べるなとあれだけ言った木から食べてしまったのかって、こういうふうに、問われたときに、アダムは何て答えたでしょうか。12節のところを見ますと、あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので、食べましたというふうに答えました。まあ、聖書の言葉ですので、非常に丁寧にこう書かれている言葉なんですけども、ところが言ってることは結構なことですね。つまり、私がやったというよりも、むしろこの女が悪いんだということですね。女のせいにしました。しかもその女のことをアダムは何て表現したかというと、あなたが私と共にいるようにしてくださった女、お前が俺に押し付けた女が食えって言ったから食ったんだっていうふうな言い方ですね。女が悪いんだ、いや、その女を 俺のところに連れてきたあなたが悪いんじゃないんですか神様。そうやって自分を守ろうとしました。今までは神様が守ってくださってたんです。神様が守って安心してですね、その神様の守りの中で自分を発揮して生きていくことができたんですけども、その神様の後ろ盾、神様の支えを失った人間は自分で自分を守ろうと一生懸命しています。さて、私はこのお話の冒頭で、イエス様の言葉を紹介しました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。神の口から出る言葉って何でしょうか。それはあなたは尊い、私はあなたを愛しているっていう、その言葉ですね。聖書をお持ちの方は今日の箇所の少し前のですね、1章の31節っていうところをちょっと開いていただきたいんですが、創世記の1章の31節にこういうふうに書かれています。神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかったって出ていますね。神様がずっと作ってこられて、最後に人間を作るんですけども、その人間も含めてですね、神様がお作りになったものを神様もう一度見たんですね。で、神様は何ておっしゃったかっていうと、それは極めていい、もう最高だっていうふうに絶賛したんですね。自分が作ったその作品である被造物、人間も含めてですね、もう自画自賛したわけであります。私たちは自分を見るときにどうでしょうか。最高だって思えるでしょうか。昨日講座エクステンションというのがありまして、大学から先生が来られてお話をしていただいたんですけども、日本人、それから中国人、それからアメリカ人の若者にアンケートをしました。あなたは自分に自信がありますかって言ったときに、日本人はですね、確か 15% の人が入って、85% の人は自分が自信がない、自分は自分でない、いない方がいいって思ってるわけですね。ところがアメリカ人は 50% で、確か中国人も 50% ぐらいだったと思いますが、日本の人、私たちはですね、極めてそういう自分に対しての自尊感情っていう言葉を使ってましたが、それは低いっていうんですね。私たちは周りからそういうふうにこう刷り込まれてきたかもしれない。ですから私も自分を見てですね、なかなか自信が持てない、自分は本当にこれでいいんだろうかと思ってしまう、価値がないんじゃないだろうか、だから一生懸命価値あるものを身につけて一軸をいっぱい張ってですね、生きている現実があります。ところが聖書を見るとそうではなくて、一軸の葉っぱを取った状態で、それは極めてよかった、あなたは本当に価値ある存在なんだ、私はあなたを愛している、お前がいてくれて本当によかった、お前は素晴らしい、神様はですね、私たちをご覧になって、そうに思って、そうに声をかけてくださっている。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。実は、そうした神様の言葉、そうした神様の言葉を浴び続けることが、私たちにとって、私たちが生きていく上にとってですね、本当に大切なことなんだと、イエス様は教えてくださったわけですね。私たちの周りにネガティブな言葉が多すぎる、私も私に対してネガティブなことを言いすぎる、それが神から離れた私たちの姿です。でも本当神様はどう思ってるかっていうと、全くそういうふうに思ってないわけですね。極めてよかった、神様を私たち見えないときに、そうした神様を見ないときに、私たちはどうなるかっていうと、必ず私たちの目に映るのは周りの人たちであります。そして私たちはその目に見える周りの人たちと比べて上とか下とか言いながら生きているわけであります。そして先週もお話ししましたけれども、人との比べ合いの中では何も出てこない。ちょうど座標軸のように横棒を引っ張っただけでは何も起こらない。私が一体誰なのか何も説明つかない。しかし縦の棒を引くとですね、そこに交わる一点があるんですね。それはもうたくさんあるポイントの中で、もう私の指定席、私の場所、私自身の一点がそこにあるわけであります。 私たちは神様からのそうした上からの眼差し、神様のそうした盾からの温かな眼差しをしっかりと受け止める必要がある。そうした中で私たちは本当に神様が願う人間として生きることができる。それが聖書のメッセージです。昨日の夜9時ぐらいですかね、私はちょっと最近前ちょっとダイエットが成功したんですけど、またリバウンドしてしまってですね、体重を落とそうと思って2、3日前から少しジョギングを始めたんですね。IBM の横のところの遊歩道をですね走り始めました。ところが少し走るとですね、もう息が上がってしまって、またしばらく歩いて、そしてまた少し走ってっていうような形でやってたんです。で向こうにずっと月見の方の方まで行って、また戻ってくる途中にですね、向こうの方から、2人の女の人がスポーツウェア、もうきちっとかっこいいスポーツウェア着てですね、2人の人がこちらに歩いてくる。その人はウォーキングしてですね歩いてこられました。でよく見たらですね、片方の人は教会員の人なんです。で私はすれ違う時に挨拶して、そして急にその教会員の人とこうすれ違って挨拶してですね、そしてこの後ろからですね、彼女たち のこの話してる、私のことをなんか話してるようなんですね。で私はその人たちの視線をこの背中に感じたんです。でそれまではですね、もう疲れてもうそろそろ歩こうかなと思ったんですが、その眼差しを感じた途端に急に元気が出てきてですね、なんか足も立ったか立ったか行くような感じ、スーッとこう走り始めたんですね。しばらく見えなくなりまして、一生懸命走ってましたけども、で私はそうした自分を見てですね、非常にこう驚きました。人の眼差しっていうのはこんな力があるのかって改めて思ったんですね。こんな私をその動機づけるのかというふうに思わされました。実は人だけではない、神様がですね私たちをそうに見ていてくださるんですね。神様が私たちをしっかりとそうした本当に温かい励ましのある眼差しを持って私たちをしっかりとこう見ていてくださる。でその眼差しを私たちいつも感じることができたら、どんなに幸せか、どんなに支えになることか。実はその眼差しを感じるのがこの礼拝っていうところなんです。ぜひこの神様の眼差しや眼差しだけではなくて、聖書の言葉を通してですね、私に対して具体的にその神様の思いを語りかけてくださる、その神様の力強い熱い私に対するラブコールをですねいつも受けて、その神様に生かされている恵みを心から感謝して、この1週間過ごしていきたいと思います。お祈りをいたします。